はい、おはようございます。それでは、賛美を捧げていきましょう。ラララララララ。3、はい。罪をもにを除くは、血の力、主の血は、悪魔の技をこぼつ、くしき力なり。力ある主イエスの血、受けよう、受けよう。力ある主イエスの血、受けよう、今受けよう。愛する天のお父様、これからの時間、あなたの見教えのうちにある苦しきことに心を止めさせ、主よ、あなた御心を今日も与えてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。では、本日のディボーション箇所、マタイの福音書15章1節から10節です。それでは、お読みいたします。その頃、パリサイ人や律法学者たちがエルサレムからイエスのところに来て言った。あなたのお弟子たちは、なぜ長老たちの言い伝えを犯すのですか？パンを食べるときに手を洗っていないではありませんか？そこでイエスは彼らに答えて言われた。なぜあなた方も自分たちの言い伝えのために神の戒めを犯すのですか？神はあなたの父と母を敬え、また父と母を罵る者は死刑に処せられると言われたのです。それなのにあなた方は、誰でも父や母に向かって私からあなたのために差し上げられるものは供え物になりました。ために神の言葉を無にしてしまいました。偽善者たち、イザヤはあなた方について予言しているが、まさにその通りです。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を拝んでも無駄なことである。人間の教えを教えとして教えるだけだから。イエスは群衆を呼び寄せて言われた。聞いて悟りなさい。アーメン。それでは、本日の御言葉の内容をまとめてお伝えいたします。パリサイ人たちがイエスのところに来て、弟子たちが先祖の言い伝えを犯していると言って責め立てました。するとイエスは、あなた方は自分たちの言い伝えのために神の言葉を無にしているとパリサイ人たちに言われ、彼らの偽善を明らかにされました。その後イエスは群衆を呼び出され、聞いて悟るよう命じられました。それでは、御言葉を黙想していきましょう。まず最初に示されたことを書き留めていきます。はい、それでは、準備のできた方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は6節のところで父と母を敬えという言葉を、対してその供え物が父と母にあげるものが供え物になったといえば、それを父と母にあげてはいけないという、そういう人間の言い伝えというか、先祖たちからのそういった言い伝えによってそうしていたんですけれども、本当にこの自分たちの言い伝えのために神の言葉を無にしてしまいましたと書かれてあるんですが、でこの自分たちの考えがによって、まあ、自分たちの法律とか決めたことが神様の御心から反してしまっているということは本当に恐ろしいことだなと思いました。以上です。
はい。私は特に3節です。このパリサイ人と律法学者たちから弟子たちの行いについて、この咎めを受けている状況の中で、それに対する答えをするのではなくて、イエス様がパリサイ人と律法学者たちの大きな過ちをここで指摘しているという、イエス様は ただ愛ということで、受け入れる、そしてそれに対して答えるだけではなくて、逆に彼らの罪をはっきり指摘されるお方であるということを教えられました。はい、以上です。
私は特に8節9節から人の教えを教えとして教えるだけだというところで、実際にこの伝わってきた常識的な価値観というものが神の教えと逆らっている、相反しているときにどちらを取ってしまうのかというところをについて、今日は主から語られています。以上です。
はい、私は3節に最初に目が留まりました。あなた方も自分たちの一切のために神の戒めを犯すのですかというイエス様のお言葉ですけれども、やはりこのイースターや自分たちの先導する思いによって神様の戒めから外れてしまうというのはとても怖いことであること思わされています。それではさらに聖霊様に言う言葉を照らしていただいて、三位一体の神様について、また教訓について観察黙想し書き留めていきましょう。はい、それでは準備のできた方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は3節6節のところで父なる神様について、この方はこの世の法律やこの世の決まりよりも偉大な、ここでは戒め、言葉と書かれてありますけれども、思っておられるお方であるということを教えられました。私たちはとかくこの世の法律、日本の法律を犯さないように、また本当に学校や会社の規則を破らないようにということにばかり注意を払ってしまいがちなんですけれども、それを通して神様の御心を見失ってしまうことがあるのではないかと思わされました。以上です。
はい、私はまず道地は8節から9節教訓でもありますけれど、口先だけで心からの礼拝を捧げない、そういった礼拝を受け取ってはくださらないお方です。それはまた、御言葉に基づかない人間の教えを退けられるお方です。御子はどういうお方であるか、3節から7節。ご自身の弟子たちを非難する者に対して、御言葉を根拠として反論されるお方です。そして、この御言葉から逸れているものに対して、その間違いをはっきり指摘され、偽善者であると断言されるお方です。また、避けるべき行動として、自分の罪があるにもかかわらず、これは一節二節ですけれど、自分の罪があるにもかかあるに、自分の罪があるのにもかかわらず、人の過ち、弱さばかりを追求するという姿勢、これは避けるべき行動であると思います。教訓としては10節、私たちは人間の教えではなくて、神様の御言葉で自分の信仰をいつもチェックする必要があるということです。以上です。
私は3節と7節から9節から2個ですね。こうはっきりと間違いを指摘され、そして悔い改めに導かれるお方であるということを思いました。本当に人の欠点ばかり見つけることに熱心で、こう自分のことを悔い改めることができない者たちに対して、はっきりとこう偽善者であること、はっきりとこう間違っているということを伝えられるお方であるということは、ということです。それからまた避けるべき行動として、4節および7節と9節から、この伝わってきている教え、常識的だと思われるようなことによって、神の言葉を無にしてはいけないということを語られています。 この世の価値観や当たり前だと思っていることこそ、本当に神の言葉と反していることがないかをしっかりと吟味しなければならないということを語られました。以上です。
私は、三節からの内容を通して、避けるべき行動を教えていただいています。自分たちの教え、一切のために、神の戒めを、まあ、犯してはならないということを教えていただいています。4節から6節では、この良心を敬えという、この主の教えに対しての解釈が歪められていて、そしてそれが一切によって、ここから逸脱してしまっている姿を見ます。イエス様はそのことを指摘されていると思います。この8節からのイザヤの予言のように、口先では主を敬っても、その心が主から遠く離れてしまって、証拠であることをここから見ることができました。このように、自分のたちの教えや何かこの言い伝えによって、主の戒めを犯さないように気をつけなければいけないと教えていただいています。それでは、それぞれいただいた御言葉を適用していくために黙想していきましょう。はい、それでは準備のできた方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は世の中の法律とか決まりに自分が縛られてないかなということを思わされて、まあ、自分が今働いているところでもそういうところがないか点検しました。でもっと自由になってこの伝道とかですね、していきたいと思っています。あと、もうちょっと、具体的に、適用のために祈っていきたいと思います。以上です。
はい、私は3節です。教会の働きに対して、いろいろ否定的な事柄や、また批判的な事柄を言う方がいるわけですけれど、ずっと、ただ、その人が変わるように願い、また愛を持って接してきたわけですけれど、今日のところを見ると、愛とは何であるかというと、はっきり、その人の間違っていることを指摘することが愛だと、そしてイエス様の姿だということを学ばされました。イエス様は偽善者とまでおっしゃいましたけれど、私はよく祈って、感情的にならず、また、御言葉に土台して、御言葉に基づいて、分かりやすく、丁寧に、言わなければいけないということを教えられました。以上です。
私は、特に4節ですけれども、3節か、3節ですけれども、本当に伝道の時に、特にやっぱり自分の価値観や考えに縛られて、聖霊様の流れを止めてしまっていることがあるのかなということを思いました。本当に、伝えることは伝えたとしても、相手に一体何を伝えなければならないのかとか、そういった時に本当に自分の考えというか、自分の思い、価値観に縛られている部分があるのではないかと語られていますので、続けて祈って主にこうどうしていくべきかを語っていただきたいと思います。以上です。
私も自分の使わされている現場、職場で、こう、伝道するときに、やはりこの世の常識、まあ、一般的な常識や会社の規則などにとらわれて、伝道のチャンス、神様を明かしするチャンスを失っていることはないか、もう一度、点検する必要があると思いました。いつでも主の御心を、行えるように、自分自身、気持ちを、いつもその思いで満たされている必要があることを今日は教えていただいています。それでは、最後に一言お願いいたします。ハレルヤ、愛する天のお父様、今日も大切なことを教えていただき感謝いたします。いつも、お主の戒めからそれずに、御心を行うことができるように、神様、助けてください。 お一人お一人を心から祝福し、イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。